月飯チャンネル。皆さんおはようございます。ワクワク人生クリエイター犬ママです。今日も朝から聞いてくれてありがとう。素敵な朝の30分間、犬ママにしばしお付き合いくださいませ。月飯チャンネルとは、一度限りの人生を精一杯輝かせて楽しく生きていきたい、自分の好きなことを仕事にしてがっつり飯を食っていくぜと本気で考える皆さんと一緒に作っていく人生構築応援番組です。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。
ご縁応援貢献夢の種。
はーい、皆さんおはようございます。犬ママでございます。今日もですね、はい、夢の種放送局東京スタジオからお届けしております。はいはいはい、今日はですね、皆さんに重大な事実をお話ししますということで、また今日もね、朝からねちょっとブラッキーのお話に、もういいね、うん、こういうスタイルにもう決めちゃおうかなって思うぐらいね。いやだってね、もう本当にね、皆さんに話したいこといっぱいあるんですよ。でね、いや、ね、楽しい人生を作るためにはやっぱりね、知りたくないこともね、みんなあると思うけど、ちゃんと事実をね知っておかないとやっぱり楽しくなくなっちゃうんですよね。楽しいってことはやっぱり自分の力で自由に生み出せることが必要なので、ってことで今日もねお話しさせていただきます。まあ、知ってる人は知ってるし、まあ、気づいてる人もいっぱいいると思うんだけどね。だけど、とは言っても圧倒的大多数の人が知らないんだろうなっていうことね。それはね、はい、まあ、今日朝ね、皆さんどうですか、今の時間テレビ見てる人いる？いるよね、きっとね。朝結構つけてたりね。だけど皆さんね、あのね、斜めから見てね、テレビで流れてるニュースとかね、ニュース以外のものもそうなんだけれど、まあ、嘘っぱちです、はっきり言っちゃいます。はい、これ断言ね。まあ、これね、まあ、今始まったことじゃなくてね、そもそもテレビっていうのは、まあ、物を売り込む道具だってことね。うん、そうやってきてこう割り切って見ていかないと、いろんなことに気づけなくなっちゃうし、まあ、気づいたらね、自分の意に反した生活になっちゃってるってこともいっぱいあるわけなんですよ。うん、まあ、今ね、若い人はなんかテレビあんまり見ないとかね言ってても、 SNS とかそういうのも一緒よ。うん、ああいうね、こう宣伝媒体、うん、そういったものっていうのはね、何のためにあるのかってことをちゃんと気づいていかないと、これからの時代ね、生きていけないってこと、うん、これが今日のテーマでございます。わあ、重いねちょっとねまあ本当ね、まあ、こういう犬ママもね、朝はまあ今日は電車ちゃんと動いてるのかなとか、まあ、今日の天気どうかなとか思うので、まあ、たまにはテレビつけたりします。うん、でもそのたんびに思うんだけどね、まあテレビ番組っていうのはもうちょっと噛んじゃったっていうのは、まあスポンサーありきなわけですよ。これ番組作るのめっちゃお金かかるでしょね。とってもね、皆さんのためにきっとすごい素晴らしい番組を作ってくれていると自負のもとやってるであろう NHK さんは、 あの国民からお金取ってやってますがひどい言い方だね、なんかね、うん、あのお金取ってやってる、あの放映してるけど、他の局って別に皆さんお金払ってないですよね。テレビ買って電源差し込んでる後ね、電気止まってない限りはテレビつくじゃない。うん、だけどすごいお金かけてた番組がね、連日もう途切れなく流れてるわけですよね。それはどっからどういうお金で作ってるかっていうと、スポンサーさんがお金出してるわけですよね。うん、やっぱりね、スポンサーさん、大昔、うん、犬ママが小さい時はね、なんかいろんなところでスポンサーがついてたような気がするんですよ。だけどね、やっぱりあれをね、こう出資し続けるのっていうのも結構大変なんでしょうね。いつの間にやら今本当製薬会社さんめっちゃ多いですね。あとは保険屋さんとか、まあ、製薬だから製薬会社さんとか保険屋さんって儲かってるってことですよね。ね、うん、どんだけ儲かってんだよって、うん、だからテレビ番組の方はね、まあ、ニュースつくの方もそうだし、いろんな番組の方はそういうスポンサーさんが怒るようなことを言っちゃいけないので細心の注意を払ってるわけなんですよ。でね、中にはね、この番組はちょっと内容があまりにもまずいんじゃないのとか、まあ、結局ね、ちょっとまあ嘘800みたいなのも出てきちゃうんでしょうね。まあ、出てきちゃうんですよ。実際いろんなことね、まあ、犬ママいろんな人から聞いて、ああなるほどねって思ってるんだけれども、やっぱり中にはね、ちょっと例えば報道魂がちょっと残ってる人とかが、なんかこうこれはまずいとかね、こういう番組にしていこうとかね、なんかね言っちゃったりすると、次の日行ったら自分の席がもうないっていうことがね、結構普通にあるんですって。まあ、そりゃね、そうですよね。ってことはね、番組の中で言ってることとか鵜呑みにしてっちゃやっぱりいけないじゃないですか。うん、まあ、本当のこともあるかもしれないけど、そうじゃないこともあるよぐらいに思ってないとね。でも上手にね、ニュースって作られてる、ニュースとかそういう番組って作られてるから、だからね、ぼーっとして見てたりとかしちゃうとね、どんどん人間のね、脳ってそういうのをね、本当のことっていう認識でね、どんどん捉えちゃうんですよ。うん、だからね、そこはねちょっと注意が必要かな。あと子供たちにはね、こうもうなんかご飯食べながらぼんやりテレビ見てるとか、そういうことさせちゃダメですよ。本当にもうどんどんそういうのが入ってきちゃって植え付けられちゃうんでね。うん、だからやっぱりね、昔から言うけど、テレビは時間を決めてみるとか、それとっても大事だし、で今ね、そんなの見なきゃ困るような番組とかないですからね。まあ、こんなのテレビ局の人とかテレビのスポンサーの人がね、聞いたらすっごい激怒して、ちょっとなんか大変なことになりそうですけど、まあ、犬ママ全然知名度がないので、まずそんな人絶対聞いてないので、だからもう自由に話しちゃいますね。はい、でね、まあ連日連日、もう本当にね、ずいぶん1年半以上、もうすぐ2年になろうというぐらい、連日、まあ、なんだろう、コロナの話とか、PCR の話とか、もう今でもまだ言ってますよね。もうね、緊急事態宣言って、まだもういろんな騒ぎ、これからまだね、何回も何回も繰り返していく可能性もなきにしもあらずなんですけれども、もうみんないい加減気づこうね。あの、PCR 検査で陽性って出ても、コロナにかかってる人じゃないからね。うん、あれでね、すごいほらドキドキしちゃって怖がって、それでワクチンが出てきた時にみんなおね、お年寄りの方とか、もうやったこれで助かるみたいな感じでね、バンバン打っちゃったわけでしょ。でもね、あれここ、まあ、はっきり言っちゃいますけど、めちゃめちゃちょっと重篤な状況になってる方多いんですよ。だから打っちゃっても今元気な人で大丈夫、よかったですね。うん、今ね、ワクチンのうちの半分はプラセボって言って、お薬入ってないからって言ったらまたね、もうなんでって話になりますけれど、まあ、今そうやってね、いろいろとデータを集めてる時期なようなんですよ。だからね、これからどうしようかなっていう人は、まあ、ちょっと皆さん、うん、ちょっとね、 冷静に考えて少し様子見てからとかに一回ねちょっとクールダウンして考えてからにしてくださいよ、ぜひぜひ。うん、でね、他の国はねそろそろね、PCR がちょっとよろしくなかったねって言って中止になったりとか、まあ、いろんなことが起きてきてて、あとあのねお医者さんの国の一つの国のお医者さんの半数以上の人がもうワクチン打ちたくないよって、ね、いろんな来た人にね、だからもうやめたいって言ってる人がすごい暴動っていうのかな、なんかそういうのでストを起こしたりとかっていうのも出てるみたいなので、まあ世の中ちょっとずつ変わっていく可能性もあるのかな。うん、まあ、だけどねそういう時もね残念ながらね日本ってねいつも最後なんですよ。で最後っていうか、まあ、最後まで最後の方はもううやむやにして違う話題を投げかけて忘れさせるっていうね、そういうやり方をね今まで過去に何回もしてるんですよ。うん、だってそうですよね、皆さんさ、今からだったら近々だったら例えば福島のね原発のことだってその後どうなったかなんて何にもねその後報道ないじゃないですか、あんだけ大騒ぎさせといてね。うん、まあ、現状多分何も変わってないだろうなと思うんですけれども、もうあれから随分何年も経つのにね、とんでもない話ですよね。まあ、そうやってねその時にはやっぱりね違う話題とか楽しいバラエティ番組とかそういうのをどんどんやったり、スペシャル番組みたいなのをどんどんやったりで、みんなの頭をちょっとずつねこうなんていうの、あなんか楽しい番組だなっていうのでみんなで物を考えなくなるような感じでこう情報をね、情報操作というかね、まあ、脳みそ操作ですよね、まあ、そんなことをねするもんなんですね。でもそれはねそういうもんなんです、テレビという装置が。そういうためにあるっていうことをね皆さんちゃんとね覚えといてくださいよ。うん、そうやって見ないとねまたねなんか次またなんかね起こるよ絶対。うん、それはね人為的なことか本当になんていうのかな自然災害かなんかは分かんないですけれども、うん、でもそういう時にまたね右往左往になっちゃうから、だからねやっぱり人間のね第六感っていうのかな、そういう危険を察知するとか、ん？なんか、ん？おかしいかなとか、こっちの方がいいかなとか、そういうのを感じる力って私たちみんな持ってるはずなのに、それがどんどんね、なんていうのかな、退化していっちゃってるから。だからここでねちょっとねこういろんなそういうデジタル的なものから離れて、たまにはねこう例えば週末とかね、それちょっと自然いっぱいのところでスマホとかそういうのも全部もう見ないようにして家に置いてくるとかでね、それでね本当にもう原始時代に戻ったような気分でね1日2日過ごしてみるとかっていうのねいいんじゃないかな、大事なんじゃないかなと思いますよ。うん、いや本当ごめんね、なんかねこういう話ばっかりな、毎週こんな話最近してるような気がするんだけど、とにかく、まあ、犬ママが今思うことは、皆さんにね後で後悔してほしくないって、それだけ本当思うんです。うん、やっぱりね後悔しても過ぎちゃった時間って返ってこないじゃないですか。あとすっごいかわいそうなのはやっぱりね子供たちだなと思うね、何にも悪くないのに、まあはっきり言ってこの番組ね、ずっと聞いていただいてるリスナーさんがだったらなんかもうご存知だと思いますけど、まあはっきり言って今回のお話ね茶番じゃないですかね、ありもないことをで怖がらせて、で結局落としどころはね、まあ、今のところとりあえずワクチンってことになってるだよね。うん、本当はねその先に用意されてるって言ったらなんだけど、まあ、その先の目的があるんだよね本当は。うん、まあ、なんだけど まあ、それもね、まあ、それはね、興味ある人ね、内閣府のホームページを調べてみてください。まあ、ここでね、私がなんか、こう、口を濁したようなことを言ってもしょうがないので、はっきり言っちゃいますけれども、内閣府のね、ホームページとか見ると、まさか、マジかよっていうような内容がいっぱい出てます。だけど、テレビに洗脳された状態のまま見ると、すっごい素晴らしい未来の話っていう形で受け取られるようなことに書いてあります。でもね、違うんだよ、それ。ちょっとね、違う見方をすると、すんごい怖いことがね、書いてるの。で、実は今回のこういうコロナ騒動でも何でもいきなり起こったわけじゃなくて、もう、ずいぶん前から、何年も前からね、普通にね、開示してるっていうかね、言ってんのよ。その関係者の人たちは。うん。だからね、別にね、隠されてたことでも何でもなく、中にはこういう話すると陰謀論みたいな感じで言う人もいるんだけど、陰謀論じゃないんですよ。要するに、世界の、こう、未来をこう切り開くための、なんていうのかな、会議の中から生まれたような、そんなようなものなんですけど、そのね、内容がね、まあ、超上から目線の話ってことですよ。そういうことに会議に参加しているような人たちからすると私たちは全員羊ちゃんなわけですよ。で、中でも日本人が一番羊ちゃんらしい羊ちゃんばっかりなんだよね。うん。もうね、ヨーロッパの方はね、いろんなこと、まあ、今回のこの茶番に関してはね、すごい何万人、2万人とか3万人とかの規模でバンバンデモとかが起こって、すっごい反対運動が起きてるの。だけど日本って全然ないじゃない。犬ママがね、一回デモに参加したんだけど、それでもね、みんなで頑張って、まあね、長い距離を歩きながら反対運動を起こしたわけですよ。だけど参加してくれた人って1000人ぐらい。それでもみんな、わ、1000人も集まったんですかとか言ってるけど、1000人なんて全然ね、力ない。ほんと。なんでかっていうとね、日本人はそういうことをやるっていうのにすごい抵抗あるんだね。心で思ってても、思ってること言えないとか、みんなと同じにしていないと恥ずかしいとか、なんか仲間外れにされちゃうとか、そういうことばっかり思ってるわけですよ。でももう時代はね、そんな時代じゃないよ。うん。思ってることをはっきり言って、立ち上がって、そういう人が増えれば、別にね、一人の人がガーって集め、たくさんの人を引っ張ってって、あんなジャンヌ・ダルクみたいな人がね、現れなくたって、みんなが、いや、私もそう思う、私もそう思うってね、本当に思ってる人たちがガーッと集まればね、日本だってね、2万人や3万人になっちゃうはずなの。でもこれがね、またなかなかね、そうならないって、やっぱりここもちょっとね、もったいないなっていうか、思います。だって、犬ママも、そうだけど、みんなも日本好きでしょ？好きですよね。好きだから住んでるんだもんね。だからなんとかね、守りたいなって思う。で、これから未来を担っていく子供たちなんかは、本当にもうね、かわいそうすぎるね。結局夏の思い出もね、あんまり作れなかったまんま2学期迎えてる子たちばっかりだと思うしね。うん、本当に小さな頃しか体験できないことを、小さな頃に味わったことが大人になってからのいろんな人格形成に繋がっていくってことっていっぱいあるのよ。それをね、今子供の時にね、こんなマスク生活で、で自分では決められないのにワクチン打ちなさいとか言われたりとかして、まあどんどんどんどんね、おかしな方向に行っちゃう、子供たちがやっぱり一番かわいそうだなと思うんだけど、それをどうにかしてあげられるのってやっぱり大人の力じゃないとね、できないんだから。だからね、本当ね、お父さんお母さん、お子さんをお持ちのね、その親の方々はみんな、 今一度ここでねちょっと考え直してちょっと勇気を持ってやっぱりねこう何お母さんたちのママさんたちの会とかそういう中からでもいろんな発信をねやっぱりしてってほしいし、とにかくこうのんびりぼーっとしながらねこうテレビ見るっていう習慣をねなくしてほしいですね。うん、本当にここだけは。でね、ちょっと余談なんだけどね、これ言おうかどうしようかすごい考えたんだけど、まあ、この際だから言っちゃいます。あのお寺のねお嬢さんとね犬ママ友達なんですよ。結構立派なね横浜の方にあるすごいね立派なねお寺さんなんですよ。うん、でご住職のね方々もすごいいい方でね素敵なお寺さんなんですけどね、そこのお嬢さんから聞いた話、ほんとね身の毛もよだつじゃないんですけれどもね、去年あんなにコロナで死んでる人がバンバンいるみたいなことをテレビで言ってたけど、お寺はすごく暇だったんだって。もう全然、まあね、お寺さんって要するにねお亡くなりになること方が多いと忙しいわけですよ。でもそういう方がいないと、まあ、暇ですよね。で去年はねとっても暇だったんですって。ところが今年の7月ぐらいからものすごく忙しくなって、もう前代未聞、今までこんなに忙しかったことがないっていうぐらいにバンバンお通夜ラッシュ、ちょっと怖くないですか。でね、近所っていうかやっぱお寺さんお寺さんでねいっぱいあるお寺さん同士もやっぱりそういうコミュニティっていうかつながりがあるようで、その近所のお寺さんもみんなそうなんですって。いやそれ聞いた時にね犬間もほんとね寒気がねよぎりましたね。でしょ、何で死んでるのって、これコロナで死んでんじゃないじゃない、打っちゃったからでしょ。いや怖いよこれ。だからね、考えてる人は本当によく考えてからにしてください。本当本当、もうね職場で言われたからとかね、隣の奥さんが打ってるからとかね、関係ないですよ。うん、で子供たちね、学校からもねもしかしたら言われてるかもしれないけど、子供たちは何としてでもねこんなのダメよ、打っちゃってね。このねお寺さんの話をアメリカのねお友達にも言ったんですよ。そしたらねアメリカでも同じなんだって、すごいって言ってた。葬儀者ラッシュで、もっとムカつくのが某政治家、こうなることを予想してたんだと思うんだけど、葬儀者の株を買い漁ってたらしいんですよ。多分今ね結構ウハウハかもしれないだけど、まあ超ムカつく話ですよ。本当日本はね、本当いつからこの腐りきった国になっちゃったんだいってね思います。だからねこの犬ママの番組ね聞いてね、その通りだ、もっともだ、おかしいだろうって思う人、若い人はねぜひね政治家として議員さんとして立候補してくださいよ。本当やっぱりね何かを変える時ってやっぱりね政治からかなって最近すごく思います。うん、でこういう風にねいろんなこといろんな話題でテレビに皆さんを釘付けにしてる間に、いろんなねみんなにこう聞かせたくないとかみんなの意見を取り入れたくないような法案とかをちょろちょろちょろちょろ作っていろんなところを変えているわけ。うん、で住みにくい国にして一部の人たちだけが儲かる、そういう仕組みがねどんどん日本でもね加速してるのよね。もうけしからんと思うわこれは。うん、けしからんと思ってるうちにねちょっともうね少しねクールダウンしないとやばいと思いますので、ここで一回音楽を挟んでエンディングに移りたいと思います。
夢の種
はい、 いや、なんかちょっとクールダウンをして少し落ち着きました。もうなんかね、本当にね、ムカムカ来ちゃうわけよ。世の中おかしいじゃんって思う普通の人はね。まあだからちょっとね、一部の人たちから見たら羊ちゃんだと思われている私たち、でも私たちだって羊ちゃんじゃなくてちゃんとした人間なわけよね。ちゃんと意思もあるし、考えられる頭もあるんだからね。そういう人たちやっぱりね、考えれば考えるほどムカムカ来ると思う、許せないと思うと思うの。うん。でもね、真っ向勝負するだけじゃなくてね、やっぱりそういう分かる人たちだけでもっと、世の中を良くしていくためにどうしたらいいかをちょっと考えるとか、あと子供たちにね、しっかりこういうことを伝えるとかっていうことで、少しずつ少しずつ世の中が変わっていくといいのかなと思うんですよ。うん。なのでね、今日はとにかくテレビのニュースは鵜呑みにしちゃダメだよっていうことと、気になるものはね、自分でね、いろいろ調べるっていう癖をつける。あのニュースだけじゃなくっていっぱいあるでしょ、気になることってね。子供のね、例えば学校での授業で分かんないとか、ここお母さんこれ何とかって聞かれた時に分かんなかったら自分で調べる。子供に自分で調べなさいって言ったら自分も一緒になって調べるぐらいのね、そういうねスタンスでいると全部自分の力になっていくんで、まあ調べるっていうことってやっぱりいくつになってもね必要なんじゃないかなと思います。でね、犬ママのこういうラジオとかもね、まあ、子供たち、ちょっとあれか、学校行っちゃう時間になっちゃうのかな。あの子供たちと一緒にね、話せるとき、聞けるときがあったらね、ぜひ一緒に聞いてもらいたいと思う。あの子供だからこういう話聞かせたくないとかっていうのは逆だから、子供の時にこそいろいろ聞いて、こういうね、世の中っていうものはこういうものだっていうことをね、やっぱり教えていかなきゃいけないと思う。うん。綺麗事じゃやっぱりね、生きていくのが大変なんでね、大人になってからそれを知って愕然とするよりも、小さなうちからちゃんとね、しっかりこういうそういうことも教えてってあげた方が子供のためだと思います。でね、学校の教育がね、またね、洗脳教育がどんどんどんどんね、なんか加速してるんですよ。だからね、もうあのいい学校に入ればそれでよしっていうかね、まあ、うちの子はよくやったって思うお母さんたちも多いかもわからないけど、それはもう過去の話。うん。なんかね、もう学校に行く意味自体もちょっと薄まってる世の中になってきてると思います。だからじゃあどうするのっていうのはね、犬ママも今いろんな人とね考え中だけど、ぜひね、新しい教育の場を一緒に作ろうよとか、社会をもっと良くしていこうよとか、自分たちのね、できるちっちゃいところからでいいから、誰かと一緒にこの思いをぶつけたいっていう人がいたら、ほんとね、一緒に、みんなと一緒にやりたいと思ってます。うん、ほんとほんと、みんなね、連絡してね、そういう人がいたら。でね、これは犬ママの番組は好き飯チャンネルで、好きなことで飯を食っていくための番組なんでね。うん。だからお仕事をね、お仕事、自分の好きなことをお仕事にしていくっていうことがね、一番お伝えしたいことなんですけれども、これもね、こういうね、混沌とした世の中だからこそそういうヒントがあったりするんですよね。たくさんの人の喜びにつながったり、皆さんのためになったりとかね、そういうことってどんな時でもいっぱい考えられるし、いろんなところにそういうものがね、ヒント落ちてるから。うん。だからね、ぜひいいお仕事をね、につなげてほしいと思うので、まあ今度はそういう話もしようかな。ということで、今日もそろそろね、お時間となっちゃいました。来週もまたね、好きなことで飯を食う、好き飯生活バージョンアップしましょうということで、See you next week! Bye bye!